今朝与えられてます聖書の箇所を、お開きください。マタイの福音書の1章18節から25節です。マタイの福音書1章の18節から25節です。お読みします。マタイの福音書1章18、イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。この箇所より、聖霊によりてと題して、清子先生から取り次いでいただきます。
おはようございます。この箇所はクリスマスの礼拝や、あるいはクリスマスの集会で読まれるところでもあるわけなんですが、なぜとなりますけれども、今日の使徒信条の中において、イエス・キリストが聖霊によって宿った、そのことが告白されておりますので、その箇所をですね、読んでいただきました。クリスマスにはクリスチャンでない方々も、それこそ神の御子は今宵しもベツレヘムに生まれたものと賛美をします。ただそこでイエス・キリストのことでは本当に神の御子と信じているんだろうかとなると、まあ、そうでもないわけですね。言葉では賛美歌を歌っていても、イエス・キリストを神の子として信じていない、また知らないということもあります。この使徒信条では、私たちはイエス・キリストのことを文字通り神のことを信じております。そんな私たちの信仰の告白が、まあ、今日の箇所にもあります。まず一つは神の御業ということがあります。神の御業としてのキリストの降誕ということです。まあ、これは人々にとってはなかなかに受け入れがたいとされるところかもしれません。聖書には多くの奇跡が記されております。ですがこのところの主要降誕ということは、特になかなか人々が素直に受け入れようとしないところかもしれません。でもこの奇跡はまさに神の御業としか言えないわけです。この神の御業であるこの降誕について、二つのことが言えますが、一つはそれは旧約聖書に予言されていたということでした。このマタイの福音書の1章の18節から25節にあります。そこでは神の使いがヨセフに対して、この出来事は旧約聖書に予言されていたところであると語ります。そしてイザヤの言葉、旧約聖書のイザヤの言葉を引用するわけです。身を一人が身ごもっている、そして男の子を産む、そしてその名前はですね、インマヌエルと呼ばれる、このことが予言されていました。ですからイエス・キリストの誕生、これは旧約聖書に予言されていた通りであり、そして決して突然のことではなかったということでした。旧約聖書あってこそですけれども、まあ、旧約聖書をですね、決して軽んじてはならないとも思います。このキリストの降誕ということは旧約聖書に予言されていました。そしてさらには神には不可能はないということでした。聖書、特にですね、 ルカの福音書の方では御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、意図高い方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれると、ルカの福音書の方では記されております。聖霊があなたの上に臨み、意図高い方の力があなたを覆い、それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれるとあります。私たちは神という方をどのような方として信じているだろうか。もし先にこの使徒信条にありましたように、この神が全能の神であるならば、当然神にとって不可能なことはないわけです。神でありながらもし不可能があるとすれば、それはむしろおかしなことともなってしまいます。聖書には確かに多くの奇跡の出来事が記されています。このキリストの降誕もそう、復活、癒し、あるいは嵐を鎮めることなど、多くの奇跡が記されています。それらの奇跡の一つ一つをですね、あれこれと、まあ、もっともらしく説明のつくようなことを語ったとしても、あるいはこの奇跡はあり得るけども、この奇跡はあり得ないと言ってですね、語ってもあまり意味はないわけですね。結局は全能の、全知全能の神を信じているかどうか、そしてそのような神であるならば不可能はないということであるわけです。キリストの誕生の奇跡は神の御業であり、神にとって不可能はないということに尽きるわけです。神様が私たちを本当にですね、私たちは神様を本当に信じているかどうか、全能の神を信じているかどうか、そのことに結局はかかっております。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれと告白されているわけですが、このキリストの降誕は、誕生はまさに神の御業であるわけです。そして次には聖霊によりて宿りとあります。使徒信条にも聖霊によって宿る、この聖霊によって宿るということは、まあ、大切なことがそこにいくつか含まれております。一つはキリストの誕生は聖霊の働きによるということでした。聖霊は三位一体の神で、父なる神、子なる神、そして聖霊なる神であるわけです。神は唯一でただ一人の方ですが、そこには父、子、聖霊という三つの威嚇を持っているということでした。先ほどの賛美にも、三つにいまして一つなるとあります。まあ、このことの説明はなかなかに難しいところかもしれませんが、まあ、そのような三位一体の聖霊なる神によって宿ったということでした。そこには聖霊の働きがあったということでした。聖霊なる神は確かに聖書を見ると天地の創造においても働いていました。そんな創造の御業をなせる聖霊なる神ですから、本当はその力を持って神の子イエス・キリストをマリアの胎に宿らせるということもできるわけです。ですからキリストの誕生は決して使徒によるものではなく、聖霊なる神の御業ということであり、聖霊により手と告白されます。でさらにはキリストの誕生が聖霊により手と語られる中においては、神が人となった、神が人となったということがあります。この降誕は確かに奇跡ですけれども、それは聖霊の働きによって単に人が生まれた、単なる人への人間が生まれたということではなかったわけです。聖霊の働きによって神が人となったということでした。すなわち創造の始め、永遠の初めから存在された神の子キリストが人としてこの世界に生まれたということでした。新約聖書にはこのように言われますが、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたものとなさったとあります。御子を遣わし、女から生まれたものとされた。神は時が満ちた時にご自分の御子を人として地上に生まれさせたわけです。ですから生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれるとあります。そしてそれは神の私たちに対する愛のゆえでもあるわけです。 私たちは自分の罪のゆえに裁かれるべきものでした。自分のすべてについてですね、神の前に申し開きをしなければならないわけです。そして裁かれるべきものでした。恐ろしいことでもあります。ですが神は私たちを愛し、そして私たちのために神の子イエス・キリストを誕生させたわけです。親は時には子供を救うために喜んで身代わりになることもあります。同じように父なる神も私たちを愛する上に、私たちの罪の身代わりとして一人子キリストを世に送ってくださった。この神が人となった、そのことは神の私たちに対する深い愛のゆえでもあります。主が聖霊によって宿る、そこにおいては神が人となったということもあります。でさらに聖霊によって宿るという中には、キリストの無罪性といいますか、この聖霊によって宿るということは大切なこととして、それがイエス・キリストは無罪である、イエス・キリストには罪がないということでもあるわけです。私たち人間はそれぞれアダムとエバの子孫として生まれています。そしてその性質を受け継いでいます。親のさまざまな能力や性格や健康やいろんなものが子供にも伝えられていきます。同じように罪の性質も私たちはそれぞれ受け継いでいるわけです。子供も誰に教えられるでもなく、成長するに従って罪の性質が明らかになってきます。小さな頃は天使のように思えていても、やがては嘘をつくようにもなる、またさまざまな罪を犯すようになってくる。ですからどんな人であっても、人間の営みの中で生まれたものは人間の罪の性質を受け継いでいるわけです。ですがイエス・キリストが聖霊によって宿ったということは、人間のそのような罪の性質を受け継いではいないということでした。すなわち罪がないということです。ルカの福音書の1章35節では、それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれるとあります。聖霊が働き生まれる、そしてそのゆえに聖なるもの、神の子と呼ばれるとあります。聖霊によって宿ったイエス・キリストが罪のない方である、それは私たちの救いにとって欠かすことのできない大切なものであるわけです。というのは、罪人が罪人の身代わりとなるということはできないわけです。ですが罪なきものであれば身代わりとなれるわけです。米国でのことだそうですけれども、一人の女性が銃の発砲の罪ということで逮捕され、裁判にかけられることになったそうです。その時に彼女の恋人が、彼女は自分とのですね、喧嘩をそのためにですね、混乱し取り乱して、そして発砲してしまったんです。私の責任ですから、彼女の代わりに私を裁いてくださいと申してたそうですね。するとその判事はですね、それじゃあなたが代わって罪の罰を受けますかと問いかけると、彼は、はい、代わりに自分が裁きを受けたいというわけですね。その判決については後にいろいろ議論もあったそうですけれども、ある意味面白い判決でもありました。イエス・キリストは罪ない方であるゆえに、私たちの罪の身代わりとして十字架に死なれることができ、そして救い主となられたわけです。このイエス・キリストが聖霊によって生まれた、それは罪なき神の子であったこと、また神の子としての性質、また神を性質をですね、持っているということでもあります。そして使徒信では次には、乙女マリアより生まれてあります。乙女マリアから生まれた、これはイエス・キリストの使徒としての性質、すなわち 人生といいますか、使徒としての性質、それについても語っているわけです。キリスト教会の異端はいつの時代もあります。弟子たちの時代にもありました。その中には以前少し触れましたが、霊は善であり 物質すなわち肉体は悪であるというそんな考えをする者たちがいました。そして肉体は悪である、だからイエス・キリストは肉体を持っていたはずはない、だからあれは幻であった、そんなことを言う者さえ現れたわけです。まあ、今日でも似たような考え方をしてしまうこともあります。物質やあるいは体は悪である、そんなふうに思ってしまうわけですが、でも体もそれは神によって作られたものであり決して悪ではないわけです。精神だけが善であるというのは聖書の語るところではないわけです。聖書はむしろ私たちの心の奥からさまざまな悪や罪の思いが生まれてくるとこう語っています。そんな異端の人々に対して使徒信条ははっきりと、キリストは主は乙女マリアより生まれと告白しています。これはイエス・キリストが確かに肉体を体を人間としては体を持って生まれたということを語っているわけです。ですからイエス・キリストは罪は犯されませんでしたが、人間として人間の持つ体の弱さ、そういったものは持っていました。聖書が語る言葉は、キリストは罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたとあります。そして事実キリストもこのお腹がすくこと、あるいは乾くこと、あるいは疲れて眠ることもありました。そのように人としてのキリストのゆえに、キリストは私たちの弱さやあるいは悲しみや痛みを知っておられるということでした。あるいはまたそれを思いやることのできるお方でもあるわけです。聖書はこうも語りますが、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるとあります。イエス・キリストご自身がさまざまな試みやあるいは試練を受けて苦しまれたので、人として苦しまれたので、試みられているもの、試練の中にあるものを助けることができるとあります。これは素晴らしいことでもあります。私たちは人と人の間でも、病気をしたことのない人は病院の気持ちがわからない、そんなふうなことを言われることがあります。苦労したことのない人にはその苦労で悲しむ心が理解できないと言われたりすることもあります。でもそれが時には自己憐憫、自分を哀れと思う、そんなふうに陥ってしまうことがあったら、まあ、厄介でもあるわけですが、でもイエス・キリストが人として生きて、そして人として苦しみを経験されたということ、そのイエス・キリストは私たちのすべてを思いやり、あるいは助けてくださることができる、それが人として生まれたキリストでもあるわけです。決して幻のキリストではないわけです。このように乙女マリアより生まれたキリストは確かに誠の使徒、誠の人間であったということがあります。使徒信条は、主は聖霊によりて乙女マリアより生まれとあります。イエス・キリストの誕生について語ります。そのことを正しく理解したいと思うんですが、キリストは聖霊によって乙女マリアより生まれた方である。だから誠の神であり、そして誠の使徒であった。で、そのゆえに私たちの罪からの救い主ともなられ、そして私たちの弱さやさまざまなものをですね、思いやることのできる、そしてそこから救うことのできるお方であると、この使徒信条でも告白をしております。さまざまなイエス・キリストが神であることを否定する異端や、あるいはイエス・キリストが使徒として生きられたことを否定するような異端、そういったものがこれまでもありましたし、またこれからもあるかもしれませんが、私たちはこの使徒信条にあるように、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれた誠の神であり誠の使徒であることをですね、もう一度告白したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、主イエス・キリストは聖霊によりて乙女マリアより生まれ、私たちの救い主であり、また私たちのさまざまな 弱さ、痛み、それらもご存じであるお方であることをありがとうございます。神様、私たちがこのイエス・キリストを信じ、信頼して、また日々を歩むことができますよう導いてください。特に今、さまざまな試練や戦いの中にある方々、その方々の上にも特にあなたが望んでくださり、本当にイエス・キリストご自身がそれらの方々を思いやり、またそこから助け出してくださいますようにもお願いをいたします。今日からの新しい週もありがとうございます。それぞれ寒さの中に向かいますけれども、お一人一人を神様信仰によって救われたように、またその体においても健康を支えてくださいますよう心からお願いいたします。御手にお委ねし、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。